際广播电台。
こちらは北京放送、中国国際放送局です。
ニュースをお伝えします。まずこの時間のニュースの主な項目です。市場関係者は全人代と全国政協で成長安定化に向け踏み込んだ措置が決定されると期待しています。中国外交部はいかなる形の米対公的往来も停止すべきだと強調しました。北京冬季パラリンピックの聖火リレー関連行事は3月2日から4日にかけて行われています。以上がこの時間のニュースの主な項目です。はじめに、香港の新聞サウスチャイナモーニングポストによりますと、まもなく開催予定の全国人民代表大会全人代と中国人民政治協商会議全国政協について、複数の金融機関は成長の安定化が最も重要な議題になるとの見方を示しています。この新聞はスイスの金融大手 UBS やスイスのプライベートバンクのユニオン・バンケール・ブリペなど複数の金融機関の分析を引用し、中国は安定した成長に対する市場の信頼を高めるため経済緩和政策を発表する可能性があり、中国の株式市場はさらに大きな強靭性を示すだろう。 UBS は中国株は楽観している。香港の HFT 資産管理会社は家電製造業などが成長の安定化から利益を得るとの見方を示していると報じています。アメリカの元政府高官の台湾訪問について外交部の王文賓報道官は3月1日の定例記者会見で、中国はアメリカに対しいかなる形の米対公的往来も停止するよう求めると強調しました。匿名のアメリカ政府高官は2月28日、バイデン大統領が5人の元政府高官を3月1日に台湾へ派遣し、蔡英文氏らと面会することを明らかにしました。これについて王報道官は、国家の主権と領土保全を守る中国人民の決意と意思は揺るぎない。アメリカが台湾への支持を示すためにいかなる人を派遣しようと無駄なことだとした上で、アメリカは一つの中国の原則と中米の三つの共同コミュニケの規定を遵守するべきだ。いかなる形の米対公的往来も停止し、台湾関連問題を慎重に処理し、中米関係の大局及び台湾海峡の平和と安定にさらなる深刻な損害を与えないよう求めると述べました。王報道官は、中国はウクライナ危機の平和解決に役立つあらゆる外交努力を支持、奨励し、ロシアとウクライナの和平交渉開始を歓迎すると表明しました。2月28日、ロシアとウクライナ両国の代表団は、ウクライナ国境に近いベラルーシのゴメリで交渉を行いました。王報道官はこれを受け、我々は双方が近いうちに新たな交渉を行うことで合意したことに留意している。双方が引き続き対話交渉のプロセスを維持し、双方の正当な安全保障上の懸念に配慮した上で、ヨーロッパの共同安全保障を実現し、ヨーロッパの長期的安定に資する政治的解決の道を模索するよう希望するとの期待を表明しました。王報道官は、中国がこのほど発表した2021年アメリカ人権侵害報告書について、この報告書は、アメリカの人権状況の悪化を大量の事実と詳細なデータによって示していると述べました。王報道官は報告書の関連事実を列挙し、アメリカは世界で医療システムが最も発達している国だが、新型コロナウイルス感染症の累計感染者数と死亡者数はいずれも世界一だ。2021年のアメリカ国民の平均寿命は 1.13 歳縮まり、 第二次世界大戦以降で最大の減少幅となった。アメリカの治安情勢は悪化し、大規模な銃乱射事件の発生件数は2020年と比べ 10.1% 増え、693件となり、4万4000人以上が死亡した。アメリカの49の州で有権者の投票を規制する420以上の法案が提出され、政府に対する国民の信頼度は1958年以降で最低となりつつあるとしています。こちらは北京放送、中国国際放送局です。ただいま北京からニュースをお伝えしております。次に、3月1日、北京冬季パラリンピックメインメディアセンターで記者会見が行われ、国内外のメディアに冬季パラリンピック聖火リレーに関する段取りが紹介されました。冬季パラリンピックの聖火リレー関連行事は、3月2日から4日にかけて、北京、延慶、張家口の3つの競技エリアで、採火、集火、聖火リレーが行われています。2日午前に、北京市盲人学校、発達齢誇張場、張家口走破パークなど8地点で採火された日と、パラリンピック発祥の地であるイギリスストーク・マンデビルで採火された日が、北京時間3月1日未明、天壇公園で一つの日に統合され、北京2022年冬季パラリンピックの公式聖火となります。また、集火式後には9点の日をテーマに天壇公園で聖火リレーが行われました。新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対応するため、中央政府の支援により、香港鎮西にある仮設病院が2月28日に竣工し、3月1日から使用が始まりました。先月22日に着工し、7日間にわたって建設されたこの仮設病院は、陰圧病棟や治療室などを含む3900以上の病床を提供し、感染者の隔離治療に大きな役割を果たすと期待されています。香港特別行政区の林鄭月娥行政長官は竣工式に出席し、建設者に感謝を表しました。大連船舶重工集団が建造した世界初の液化天然ガス二重燃料超大型原油タンカー円錐陽号がこのほど引き渡されました。円錐陽号の低温貯蔵室はこの会社が独自開発したもので、中国国産の太色号が初めて船舶に使用されたとのことです。円錐陽号の建造では、国産太色鋼を使用することで、ペンキの使用量がおよそ2万リットル減っただけでなく、塗装面積も2万2000平方メートル減り、環境汚染の減少につながりました。おしまいのニュースです。三峡集団によりますと、三峡ダムの水位は現在 169.30m まで下がり、下流へ累計で52億立方メートルを保水しました。これは浙江省杭州市にある浙江の水量の370個分に相当し、住民の生産と生活に必要な水の供給を力強く保障しています。三峡集団は2021年11月11日から2022年2月28日まで110日間連続で下流へ保水し、住民の用水需要を比較的よく満たしています。白鶴潭ダムの竣工と稼働に伴い、カスケード式ダムの洪水調節容量は376億4300万立方メートルに達しています。この時間のニュース、インジョがお伝えしました。